旧約聖書の1242ページです。エレミア哀歌の、3章27節。旧約聖書1242ページ。3章27節お読みいたします。人が若い時に首輝きを負うのは良い。それから第一テモテ4章12節新約聖書の375ページです。375ページ、第一テモテの4章12節。年が若いからといって、誰にも軽く見られないようにしなさい。かえって、言葉にも態度にも、愛にも、信仰にも、純潔にも、信者の模範になりなさい。最後にもう一箇所です。第一ヨハネ。427ページです。新約聖書ですけれども、第一ヨハネの2章の14節後半から、第一ヨハネ2章14節後半です。若い者たちよ、私があなた方に帰ってきたのは、あなた方が強いものであり、神の御言葉があなた方のうちにとどまり、そしてあなた方が悪いものに打ち勝ったからです。それではよろしくお願いいたします。
まあ、2、3日前だったんですけども、木曜日の夜でした。まあ、四国の高知で、まあ、20年ぶり会う、まあ、家族とまた会うようになったのです。まあ、あのご主人の、まあ、母親と一緒に住んでるのです。まあ、彼女は104歳です。まあ、彼女の目から見ると今日の集いとは確かに若者の集いなのではないでしょうか。今、聖子兄弟言われたように確かにこの間の御代田で、まあ、若者たちのために一度話してもらえませんかと頼まれました。まあ、私は大体、まあ、毎年1回しか土日曜日に、まあ、吉祥寺へないから、いや、ちょっと難しいと思ったんですけど、まあ、カレンダーを見たとき、その、新潟の喜びの集い変わったから、まあ、ちょうど今日、空いてたから、まあ、こういうふうになったんです。確かに、その、どこでやるべきか、まあ、飯森警視のうちでやるべきか、まあ、この集会所でやるべきかと、まあ、聖子兄弟、どなたとどなた話したのかわからないけども、まあ、結果は、まあ、集会所での方がいいということになったんです。確かに、そうかもしれない。なぜならば、年配の方々の考えと、まあ、若者たちの考えとは違うかもしれないけど、年配の方々の考え、あるいは若者の考えとは、大切ではないなのではないでしょうか。聖書は何と言ったのか、それだけなんです。ですが、まあね、左側、ね、右側の座っている若者は、まあ、主会の将来なのではないでしょうか。ですが、彼らをやっぱり非常に大切にすべきなのではないでしょうか。まあ、彼らは、まあ、サムエルのように、まあ、ダビデのように、テモテのようになってもらいたい。まあ、この3人、サムエルのことも、ダビデのことも、テモテのことも考えると、彼らはやっぱりイエホワのことで悩みました。だから、エレミア哀歌に、人が若い時に首輝きを負うのは、良い、かわいそうなのではない。若い時、苦労していない人は後で必ず、普通の人よりも悩むようになれます。 サムエルとは若者でした。何歳であったかわからないけど、おそらく5、6歳から親から離れて、まあ、エリという大祭司と一緒に住むようになりました。聖書は次のように言っています。サムエル上の 2章26節。一方、少年サムエルはますます成長し、主にも人にも愛された。まあ、これは私たちについて言うことができればすごいなのではないでしょうか。サムエルは主にも人にも愛された。31節、少年サムエルはエリの前で主に仕えていた。人間ではない。主に仕えていた。その頃、主の言葉は稀にしかなく、幻も示されなかった。31節、そのうちに主が来られそばに立って、これまでと同じようにサムエル、サムエルと呼ばれた。サムエルは、お話しください。しもべは聞いておりますと申し上げた。まあ、このサムエルとは、どうして多くの人々の祝福になったかと言いますと、聞く耳を持っていたからです。語ってください。しもべは聞いております。ダビデについて、次のように書かれています。同じくサムエル書の17章33節。サウルは、まあ、当時の王様なんですけど、サウルはダビデに言った。あなたはあのペリシテ人、ゴリアテのところに行って、あれと戦うことはできない。あなたはまだ若いし、あれは若い時から戦士だったのだから。けども若さと関係なし。ダビデは若者として勝利を得たのです。前に聖句兄弟のお読みになりました箇所もね、同じようなこと言ったことじゃないでしょうか。若い者たちよ、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が強いものであり、神の御言葉があなた方のうちにとどまり、そしてあなた方が悪い者に、まあ、悪魔です。悪魔に打ち勝ったからです。若いなのに、どうしてそんなに強いものになっちゃったかと言いますと、御言葉があなた方のうちにとどまったから。テモテについて、パウロは書いたのです。テモテ第2の時に3章15節。また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。まあ、彼は幼い頃から聖書の話を聞いて、救い主なる誠の神のことを聞いて、けども彼は信者だだけではない。まあ、今日の来られた若者の大部分は信じていると思う。けど今からはどういうことになるのでしょうか。テモテはパウロの最も親しい同僚者になったんです。若かった時だけではない。フィリピ書2章1節。テモテのように私と同じ心になって、真実にあなた方のことを心配している者は他に誰もいないからです。誰も皆自分自身のことを求めるだけで、キリストイエスのことを求めてはいません。まあ、信仰があっても、イエス様のことを無視して、自分のことを第一にすることは可能です。結局、いつも覚えるべきことなのは、大切なのは聖書です。確かに、他の人に従うことでは、例えば親に従うことでは全然面白くないかもしれない。けどもその時ね、大切なのは聖書は何て言ってるかだけなのではないでしょうか。詩篇の119編、まあ、一番長い詩篇なんですけども、176節までありますから、これを読めば、まあ、もう書いてもいいでしょう。まあ、けども2、3節だけ読めましょうか。 119編の9節から942ページです。どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。私は心を尽くしてあなたを尋ね求めています。どうか私があなたの仰せから迷い出ないようにしてください。あなたに罪を犯さないため私はあなたの言葉を心に蓄えました。主よ、あなたは褒むべき方、あなたの掟を私に教えてください。私はこの唇であなたの御口を決めたことをことごとく語り継ぎましょう。私はあなたの悟しの道をどんな宝よりも楽しんでいます。私はあなたの戒めの思いを潜め、あなたの道に私の目を留めます。私はあなたの掟を喜びとし、あなたの言葉を忘れません。まあ、このダビデのように思うと大いに祝福されます。聖書とはもちろん勉強しなくちゃならない教科書よりも元気のもとであり、御言葉に頼ると、やっぱり主は守ってくださり導いてくださるのです。神の御言葉である聖書だけが、何が正しく何が間違っているかをはっきりと言っています。だから子供を、また中高生を、まあ、責任感を持って教育したいと思うなら、まあ、自分で御言葉を読み、その言葉を、まあ、若者に言わなければならない。3000年前にダビデ王は次のように告白したのです。同じく119編の105節、あなたの御言葉は私の灯火、私の足の灯火、私の道の光です。ですが、どうしましょうかと考えると、飢え渇きを持って聖書を読んでください。イエス様はまた約束してくださいました。私を信ずる者は誰も闇の中にとどまることがないと約束しておられます。したがって大切なのは、主イエス様を信じ、主イエス様を受け入れ、それからイエス様に従うことです。ただ人間一人だけの力では決して暗闇から脱出することはできません。ただ人間だけの力によっては決して量子の呵責からの解放は実現できないでしょう。そしてただ人間だけの力によっては決して誠に満たされた生活を知ることができません。まあ、これこそイエス様が永遠から持っていた父の栄光を捨てて、この罪だらけの地上に来てくださり、大いなる犠牲を払ってくださった理由です。また、罪を全く知らないお方として、我々一人一人のために罪の塊になってくださるという大変な犠牲を払ってくださったことの理由であります。私たちこそ本来主なる神の裁きを受けるべきものでした。けどもイエス様は私たちの身代わりとなって、その裁きをご自身の上に受けてくださり、そのことを通して贖いの道を開いてくださったのです。まあ、主イエス様を信ずる信仰とは、取りも直さず光に来ること、すなわちイエス様の身元に来ることです。そしてイエス様の身元に来る者は受け入れられ、その債務は許されるのです。確かに中高生のために祈り、そして奉仕している兄弟姉妹は、もちろん親もそうですけど、 どうしたらいいのとよく考えます。けど